はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、幅広いジャンルのやつを読もうかなと思っておりまして、
お願いします。
いろいろ精査しているんですけれども、
はい、
どれからいいよこがな。
いや、わからんから、読んでないから。
どれがいいと思う？
いや、わかるか、だから読んでないね。岸本さんが選んでるからね、毎回、ね、読んでないです僕。基本だから初見というか聞きたいから、うん、僕来ても読まないんですから。
なるべくね、そうそう、うん、読まない方がいい、読んでないからいいとは思うんですけど、うん、じゃあこれからいきますかね。
はい、はい、お願いします。
トシボーイズさん、はじめまして。いつも動画楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
最近になり過去の動画を拝見し、
はい、
コメントなどを書こうかどうか悩みましたが、
書いてください。
もしその59歳の縛りの一族の方の手助けができるかは分かりませんが、
はいはい、
こんなこともあったんだなと読んでいただけると幸いです。
ありましたね。
59歳で、親族が、
うん、
亡くなっていくみたいなやつだってね、
うん、課長かな、
課長だっけ、うん、そうだっけ、がなんかなぜか59歳でみんな亡くなっちゃって、うん、呪いが、ね、うん、あるんじゃねえかみたいな話
ありました、
動画の方かな。
そうですね、でやったんですけど、かなり面白かった。
私の 母方の、はい、家系は代々長男が20歳までに亡くなる呪いにかかっておりました。祖母の話などを聞く限り、祖母のお兄さんも18歳で川で溺死など、理由は様々ですが、かなり前から続く呪いのようでしたと、うん、そのため私にとって弟の長男も、20歳まで生きていけないと言われていました、
うん、
ですがここからかなり眉唾な話ですが、祖母と父が私が生まれるかなり前に神様からの典型を受けて山で修行をし、人助けをする霊能力者になったそうですと。このあたりの話は話すとかなり長いので省かせていただきます。
面白いけどね。
話は戻りますが、我が家を襲っていた呪いの元凶とは、
うん、
戦国時代に私の祖先の方々が討ち取った武者たちの怨念だと聞かされました。そのため我が家総出でその呪いを解くために成仏を願い般若心経を唱え続けたことを覚えています、
うん、
かなり大変な儀式で、父を筆頭に何時間唱えたかは覚えていませんが、かなりの時間をかけて儀式をしたことを覚えています、
うん、
私自身当時、中学生くらいだったため記憶が曖昧ですみません。また父や祖母が呪いを解くためにいろいろな、前準備をしていたと思います、
うん、
儀式は無事に成功したようで、私の弟も20歳を超えても現在も健康に暮らしております、うん、父は数年前に他界し、祖母は今は、霊能関連と距離を置いており、
うん、
実は私自身このような大きな体験をしながらも、トシボーイズさんの動画を見るまでなぜか忘れておりました。はっきりしない内容で申し訳ありませんが、以上のようなことがありました。私もこのことを書きながら気になる点もあるため、祖母にいろいろ聞いてみようと思います、
はい、
また何か分かり次第ご連絡するかもしれません。
嬉しい、ぜひぜひ
というね、感じでいただきました。
はい、
だからもう二十歳で代々亡くなるっていう、
うん、
ね、まだ59の方が全然伸びてるなっていう感じですけど、うん、でも18とかでも亡くなっちゃうって結構きついね。
すごいっすよね。だってこれからじゃん、楽しいことって、
うん、ねえ、うん、てかその歴史とか理由様々らしいんですけど、はいはい、で典型を受けて山で、
はいはい、
おばあちゃんとお父さんが、
うん、
神様のもとで、
うん、
まあ、修行したとか、
はい、
山で修行した、うん、で霊能者になったと、
はい、
ここがまず面白そうだけど、うん、
でもそれは一旦置いといて、
まあ、置いといて、で、うん、だからそれをやったことによって、
ことが
あれだよね、戦国時代に討ち取った武者たちの怨念があって、
うん、
家族総出でその呪いを解くために、般若心経を唱えたっていう、う
ん、
で
もそれ言い出したらもうみんなそうなんじゃないの、
どっかのねところでは、
うん、
まあでも、うん、そうだね。だって生き残ってるってそういうことの可能性高いよね。
村人も戦いに駆り出されてたから、
うん、
あの鎌持ってね、
ま、全く戦わないで生き残ってる人もいるだろうけどね、ま
あ、いるんでしょうけど、それはいるんでしょうけど、うん、結構いるよ、
いそうだよね、
うん、
そう、だめちゃくちゃやってたんじゃないマジで この家系の先祖はもうめちゃくちゃなやつだったんじゃない、はいはい、
めちゃくちゃ首いってたね。ああ、そういうことね。
いるでしょ、だってその武将の中であってさ、うん、ね、明らかにものすごい
残虐な
強かったからさっていう人もいるだろうから、う
ん、まあね、それいますけど、
だ、恨みの度合いが違うじゃない、
うん、
っていうことなのかなとか思ったけど、
すごい、何でしたっけ、人間武骨って呼ばれてた森さん森なんとかっていうのがいるのよ、
うん、
もうそいつがすごかったらしいからね、
めちゃくちゃだった、
むちゃくちゃやってて、普通戦う時ってさ、うん、戦国時代の話なんですけどね、信長の、うん、あの家来でいたんですけど、うん、戦う時にまあ刀で持ってやるとか、うん、槍でやったりとか、うんうん、弓矢とかでやったりするじゃん、
はいはい、
普通に部屋にこそーっと行って、うん、城に穴開けてちょんちょんって、そっから、うん、あの銃突っ込んでババババババって撃って殺したらしいですよ。
へー、うん、なんか今風のやり方やね。
そうなんですよ、うん、すごいよ ね、 なんかね、
すごいね、当時、うん、それ思いついたってのはなかなかだね。
ほんで槍持っててそれに人間武骨って書いてたみたいな。
でもそれってさ、うん、武士とかからするとどうなのって思わない？その要は、ね、プライドないんかいっていう話になんない？うん、
森長吉だったかな、
森さん、うん、乱丸じゃなくて
乱丸の、だから血筋ですよね。
うん、
すんげえ化け物がいたらしいですね。だ、そんな、だからそこの血筋の人とかもすごいんじゃない？じゃあ
ねえ、森さんじゃない、だから、
お、
名前、名字、
そこ全然多分関係ないと思いますけど、うん、分かんないからね。でもね、もしかしたらそうかもしれないけど、
へえ、
うん、すごいっすね。そのだって戦国時代っつったら500年ぐらい前じゃない、
うん、
500年ぐらい前の呪いがずっと残ってるっていうのも ね、
ね、だから女の家系じゃないと長くは生きられないまんまずっと来てたんでしょ、この呪い解くまで、ね、かなりきついよね、
うん、よく残りました
ね。そうそう、俺もそう思った、ね、よく残ってきたよね、
うん、
まあでも面白い話ではあるんで、ぜひその機会あったらね。
この人はいくつなんでしたっけ？
いや、年齢は書いてないかな
けど、二十歳ぐらいで亡くなるんですもんね、みんな。
うん、
じゃあ二十歳いってないってこと？若いんかな、
この方。この方女性じゃないの？
あ、女性だから関係ないのかな、うんうん、あ、そういうことか、はいはいはい、
ってことだと思いますけど、うんうんうん、はい、
いや、すごいです
ね。なんか追加でね、おばあちゃんに聞けたらっていうことだったんで、ぜひ話ね、詳しく聞きたいなと思います。
おじいちゃんがいないんだ、
うん、
おばあちゃんにしか聞けないんだ。
祖母にね、聞いてみたい
って。お父さんは霊能者になってるんですもんね、二十歳。
お父さんも霊能者、あ、 お父さんはでもあれじゃ
ない、違うとこから来た子なんかな。
お父さん亡くなってるもん、他界してる。
あ、そっか。
で、おばあちゃんは霊能関係と距離を置いていると、
うんうん、
っていうことなんで、なかなかね、その機会がなかったっていう、だから改めて聞かないといけないっていう感じですけど、まあ、ぜひちょっと聞きたい部分もありますね、うん、僕らは。
もしちょっと自信ないな、おばあちゃんに聞くの怖いなっていう時は、岸本さんがね、同席するんで、
うん、だったら俺聞くよ、直接。別に同席じゃなくていいでしょ。
街の美味しいお菓子を持っていくので、甘い匂いするやつね、そう、おばあちゃんもホクホクで
確かに
教えてくれるじゃないですか、ね、
気持ちがね、あの、変わってくる
かもしれない、うん、こんな甘い食べ物食べたことないよっつって、
はい、
言ってくるんじゃないかな。
じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
ゆうさんでいいのかな。
ゆうさん、
はい、ゆうさんからいただきました、はい。林さん、岸本さん、林生奥様、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ございます、
私の高校時代のゾッとする話をします。
お、ほうほう。
私の学年では、ん、私の学年では分身さんという憑依系高齢術が流行っていました。
面白そう。
人には2つ魂があり、うん、1つの魂を呼び出す高齢術です、
うんうん、
ある日の昼休み、3人の学生がお坊さんであり教師である先生を分身さんで呼び出しましたが、昼休み中に終了することができず、うん、憑依される子が体調が悪くなり、
うん、
放課後きちんと終了するよう分身さんをやり直しました。もうすぐ終わるという時に憑依された子が突然叫び出し倒れました、
うん、
その叫び声は4階から1階まで聞こえるほどでした、先生たちが急いで保健室に運び、お坊さんの先生が念仏を唱え始めましたが、先生も気分が悪くなり、救急車を呼びました。彼女は担架で拘束され運ばれましたが、その時お腹が異様に大きく膨らんでいました。そして救急車収容後、サイレンで正気に戻りました、
う
憑依された子に後で聞いたら妊婦さんから乗り移られたとのこと、うん、その騒動直後全校集会があり分身さんこっくりさんなどの禁止が言い渡されました。
めっちゃおもろいな。
ちなみに憑依された子は30年経った今も元気ですという、うん、お便りでございました。
めちゃくちゃいいお話ですね。
分身さんってまず知ってる？
知らないよ、聞いたことない。
なんか俺名前聞いたことあるんだよな。
本当に？じゃあ関東圏かね、
うんうんうん、やったことはないけど、
うん、
でどうやってやるかがよくわかんないんですよね。
ちょっと聞きたいね、その分身さんがどうやってやるのかね。
表現人には一つの魂を呼び出す高齢術、
うん、だから魂が二つあってその片一方の魂を分身さんとして誰かに入れるとか召喚するってことよね。
表現系だから、ね、そうだろうね、うんうん、で
その時にやろうとしたのがそのお坊さんの先生だったんだけれども、
うんうん、
全然違う妊婦の方を入れちゃっておかしになったってことだよね。
そうそうそう、呼び出したのと違うってことだよね、うんうんうん、おそらく ね、
すごいね。
だから失敗したんでるよね。
そうそうそう、
何回かね
呼びたかった、
終了もできなかったっていう
人ではない人を呼んでしまったんですよね、う
んうん、呼びたくなかった人呼ぶとなんていうかあれなんだね、体調悪くなったりとか、
う
ん、叫び出したりしてる
もん、ね、それかあれなんじゃない、もうたまたま悪いのだったとか、いいやつやったら全然いいけどみたいな。
あの狐とかなら分かるんだけどさ、うん、妊婦なんだよね。
ほんまもう
妊婦の、あそっか、
なくな、それごとなくな
ったとか、あ
れじゃん、え、
妊婦の生まれる直前が乗り移ったら叫ぶんじゃない。
ああ、そういうこと、お腹痛いからね、
うんうん、わーって叫ぶじゃん。
だから腹膨れたのか、
うん、
うん、
それは確かにきついなもしそうだったとしたら、
スイカがまたから出る苦しみ、
しかも男だったらもう耐えらんないって言うからね、
うん、死ぬっていうから ね波耐えられなくて ね
女だからこそあれはできるみたいな、
うん、リハーサルやったんだ。
あ、でも彼女だったから女の人か、
だから
あ、よかったね、
リハーサルした
んですよね、男じゃなくて、うん、
うん、
そっかそっか。へえ、
いました、学校にお坊さんの先生。
お坊さんの先生って何？お坊さんの、あの、はい、あれも持ってる教師ってこと？
ね、僕の学校にいたのは
僧侶のあれを持ってるみたいなこと、
お寺の息子さんが仏門でも修行してるんだけれども、
うん、
学校の教師の
免許も
持っていて小学校の先生やってました。
うんうん、だから本業はでも先生ってこと
だよね。そう、だから名前が違うんですよね、普通じゃないんですよね。
ああ、なんとか字なんとかみたいな。
うん、その人はね、
本因坊みたいな。
いや、名字は普通でしたけどね。
ああ、そっち
は。わかんない。でも違う人もいるのかもしれないけど、うん、うちはもうその、もうザ・お坊さんっていう名前の感じの人で。
ザ・お坊さんって名前、わかんない俺。
だから、よく歴史に出るような、
ね、うん、
例えば、英才とかいるじゃん。
うん、ああ、そういうやつ。
臨済宗か、英才ってね。とか、道元。
漢字に文字系ね。
道元とかか、うんうん、ああいう、ああいう感じの人です。
二
文字で、
うんうんうん、
なんかすごい威厳のある感じの名前でした。うちの先生もで、そのまますごい優秀だったのか、
うん、
あの教、ね、そのエリアの教育委員長になったもんね。
へ、
うん、たまたまなんかね、実家帰った時歩いてたらその人が幼稚園児を引いてて手を、
うん、
たくさんいてね、
うん、
何やられてるんですか先生、小学校違うんですねって言ったら、あ、今教育系の委員長ならしてもらっていて、いろんなとこ回ってんのよって言ってた。
へ、
うん、今回は幼稚園、小学校、中学校、高校といろいろ回らせてもらってますって言ってた。すごい優秀でしたよ。
じゃあ結構いるのかね、そういう人って。
いるんじゃないですかね。
俺結構すげえ珍しいなって思ったけどね、これ読んでる時、
う
ん、お坊さんで教師なんだ。
一人しか知らないですよ、その、
うん、うん、
結構有名なお寺の。
もったいなくない、
さん、
その一個資格、う
ん、あ、まあ、どっちかあるのに、
だってどっちかしか使えないでしょ。
まあね、
同時に使えないから。
だからあれなんじゃない、その取っといて自分のお父さん亡くなった後に継ぐんじゃない、
あとかね、やりたいことは実は教師でとかね、
そうそうそうそ
う、うん、一応やったけれども、ね、
亡くなった後すぐにはいけないから、
うん、でもまあそういう人いるといいよね、
うん、そうね、
あのいたらね、ちょっと落ち着くよね。
面白かったですよ、すごい、お坊さんがよくするみたいな、なんか、
うん、説法みたいな、
そう、説法みたいな話で面白かったな。
へえ、うん、面白いですね、うん、はいはい、ありがとうございました。どうしようかな、じゃあもうこれ、こういうの挟んでからにしようか。はい、言います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
顎割れデブ寝坊と申します。
来たよ。
私はただの 顔面スケベイスです。
は？私はただの顔面スケベイス。
はい、
ただの顔面スケベイスがないんだよ、そもそも。
敬愛する都市ボーイズのお二人に喜んでいただけるような気の利いたエピソードは一つもございません。
なんで送ってきたんや、こんなら。
それがしの人生はオカルトとは無縁。
うん、
都市みなを基準に考えるなら、
うん、
クソに群がるハエのクソのようなつまらぬ人生でございやす。
ちょっと待って。クソに群がるハエのクソなの？
そうそうそう。
じゃあ、最初のクソいらなくない？ハエのクソでよくない？なんでクソを入れたの？
まあでも、まず、群がってるハエのクソ、う
ん、なんでハエの出身地入れたの？
ありたかったんだよね。
ハエが遊ぶ場所を最初入れたの？
で、聞いてくるかもしんない。
あ、そうか、そうだよね。クソがね、確かに聞いてくるかもしんない。
しかしながら、
うん、
そのハエのクソに含まれる小さな情報は、
うん、
時に古代から生命が進化してきたことを記す大切な道しるべになるのではないでしょうか。
確かにクソはね、うん、あるわ。
もしかしたら都市ボーイズの2人に喜んでいただけるかもしれないオカルト現象の話があります、
うん、あるんかい。何言ったの。
あるんならすんなりやれやって思うけど ね、う
ん、
ね、
なんで回り道したの、すんごいグルグル。
博学な都市ボーイズのお二人なら、いえいえ、ドラゴンクエストというゲームをご存知だと思います。
バカにしてないものすごい知ってるよ。
私が小学生の頃、友人宅のファミコンで、
はい、
ドラゴンクエスト3をしているのを数人で見ていた時の話です。
同年代かい。
友人の母にゲームは夕方の5時までにしなさいと言われていたのですが、その時はすでに4時55分、
うんうん、
セーブできるポイントまでたどり着けそうもなく、
境界か、
とても焦っていました、
はい、
そう、とても焦っていたのです。そんな時に限ってはぐれメタルが出てくるんです。
うわ、おう、
普段だったら経験値欲しさに血眼になって戦うのですが、
はい、
その時は時間に追われていたのです。
う、
泣いて馬食を切る、
お、
友人は逃げるを選択したのです。おそらくはぐれメタルから逃げるを選択したことのある人はいないと思います。
いないよ。
世界で初めてはぐれメタルから逃げたんです、
うん、
その瞬間ドラゴンクエストのレベルアップの音が響き渡りました。
頭の中で
その場にいたやつがみんな、うんうん、えという表情で画面を見つめていると、
え、
猛烈な勢いでレベルが上がっていくのです。
なんで
一気に10以上レベルアップしてしまい、
うん、
なんだかわからないけどラッキーすぎて歓喜していました、
うん、
そしてまた次の瞬間映像は真っ暗になり、今度はドラゴンクエストのセーブが消える音がして、え？となり呆然としていると、
でるんでるんでるんでるんでるんでるんよね、うん、
テレビの電源がいきなり落ちてしまいました。
なんで？
脳が状況を判断しきれなくて沈黙が続きました。
うん、何それ。
夕日が部屋を赤く染めていたのを覚えています、
うん、いらないそういうの。
するとボフ
おう
とテレビから鈍い音がし、
え？
またえとなっているとテレビから変な煙が上がり、
はい、
その場はパニックに、
うん、
何これ、ここ異空間なの、はぐれメタルから逃げただけなのに、
うん、
思考がまとまらず、
うん、
うろたえていると音に気がついた友人の母が駆けつけました、
うん、
テレビをガキどもが破壊したと勘違いし、
そうや、
ブチギレてきたのです、
うん、
状況を説明しても信じてもらえず説教を食らう羽目になりました、
うん、
当然セーブのデータは全て消えていて、その時のことを証明する術は何もなくなりました。
まあね、
年見なを聞いている方に忠告です。どんなに急いでいても絶対にはぐれメタルから逃げないでください、
うん、
ゲームの中だけじゃなく現実の世界の空間を歪める可能性があります。以上が私が経験した身の毛もよだつ体験です。
身の毛はよだたないけど、すごく面白い
です
。
他にも私が3日連続で同じ時間に立ちションをしているおじさんを目撃するという不思議体験もあるので、うん、興味があるようでしたらそちらも送らせて。
そう、終わりじゃんもう話。だってその同じ時間に3回連続立ちションしたおじさんを見たっていうだけの話でしょ。
不思議体験じゃねえけどな。
終わりじゃない、
うん、っていう、
うん、
っていうやつです。
最後も
うん、
うん、
いや
でも面白いです
よ。あごわれデブネボ、
うん、いい体験
ねえさん、うん、なんていうのかな、これ
全然ハエのクソの中にあるオカルトじゃなくちゃんとした面白い話でした、
うん、 まあまあ世代的にだから同じような感じなんで、うん、まあもちろん同じような体験したことあると思うんですよね、
う
ん、その人の家でドラクエ、
そうですね、
あれもう意味わかんないね、うん、今考えると RPG って一人しかできねえのに、なんで何人も集まってやってたのかなって思うけど、
ドラゴンクエストの経験はないけど、ロックマンは人ん家でやってた、う
ん、ああ、まああれ順番にとかあるじゃん、
う
ん、
そうそう、うん、ロックマンとかマリオとかはやらせてもらってたな、
ね、
あとミュータントタートルズ、ファミコンの。
でもこのさ夕方5時までにとかの門限があるっていうのがあったな、うん、家、家によっては、
うん、
で確かにセーブできるポイントまでたどり着けないとこにいたりとかするともう焦るっていうのも分かるけど、
分かる分かる、ありましたありました。
はぐれメタルを確かに逃げたら、うん、何バグが起こるので
、テレビごと壊れんの
っていうかそのシステムやばくね。
ね、
ドラクエに組み込まれていたんだとしたら、うん、
本当にあったね、
うん、
隠しコマンドやとしたら、
その絶対逃げねえだろうっていうのを踏んで、うん、ものすごいなんか、
うん、
ね、アースに圧がかかるみたいな、まあね、わかんないけど、
でもさガンガンにしてるじゃんみんな、多分普段
ガンガン行こうぜ
ガンガン行こうぜにしてるじゃん、はいはい、でそれをはぐれメタルがいる時って命令させろにするじゃん、
みんなねちゃんと攻撃してほしいからね、
う
ん、
というのもそのはぐれメタルと一緒に出てきたモンスターに攻撃いっちゃうかもしれないから、
そうそうそう、
じゃなくてはぐれメタル
こいつだけをね、
そう先に攻撃して倒したいから、
うん、
はぐれメタルに命令させろにしたいじゃない、
うんうんうん、
だその時に間違えて作戦じゃなくて、
うん、
逃げるをおっしゃった人もいるんじゃないかな今まで。
でも逃げるって2回多分いるのよ、
うん、この、そうなんだ、
逃げる本当に逃げますかみたいななかったっけ、
やった
なかったっけ、
逃げるとしたら逃げられなかったと逃げられたじゃない、うん、本当に逃げるなんてあった、
なんか2回確認されたような記憶があるんだけどな、
あ、わかんない、
違うかな、
ちゃんとドラクエやったことないからな、6ぐらいしか、
でも世界で初めてなことはないと思うんですよ、
うん、
他にもいると思うんで、うん、はぐれメタルをね
倒さず逃げる
っていう、ね、見て逃げるっていう、
うん、
わかんないじゃん、
まあね、
最初貴重なやつかどうかって、う
ん、あとそのはぐれメタルから逃げたらテレビごと壊れるっていうバグがあったとしたら、
うん、
もう多分ファミ通とかで扱ってると思うんですよね
やるから
やるんじゃない、
でもさ因果関係ドラクエって思わなくない、起こった時
でも逃げた瞬間なんでしょ
まあそう、
じゃあそうなるんじゃない、
逃げた後にレベルアップしてんのよ、うん、
あ、そっか、
謎のレベルアップが一旦挟んで、
そっか、
うん、でそっから
データ消え
て、データの消えるベルベルベルベルみたいなやつね、あれなって、うん、でテレビの電源が落ちてボフだからね、
モクモクモクモクと、
うーん、なんだろうね、
謎
よね、
うん、
なんかあれだったんじゃない、そこにいる子供たちの中に能力者みたいなやつがいて、
はいはい、
過度のストレスかかっちゃってはぐれメタルから逃げるなんてありえないことだから、
はい、
なんかそれに対するストレスで、
うんうん、
電磁波みたいなのをこう発生させちゃったとかね、
あ、だからゲームのバグじゃなくて子供の方が能力者だった、そうそうそう、
子供側が気づいてないけど、
うん、
生まれて初めての超絶ストレスで、
うんうん、
なんではぐれメタルがいるのに逃げるんだよっていうので、
ね、出ることすらレアやからね、
そうそう、うん、
っていうはぐれメタル、
それぐらいの価値だったから、
うん、
当時の俺らのはぐれメタルって、
あのそうそう子供時代のはぐれメタルって、
うん、
1000円以上の価値あったからね、
いやだった、
うん、
それぐらいね、ちょっと知らない世代の方だからするとピンとこないかもしれないけど、
そうそう、だって口笛とかがない時代なんだから、
うん、
あのううモンスターを
引き寄せる、あ、そういうやつ、ね、
ってなくて、あるある、そうそうそう、ただただ本当に
ただただあの歩き回って狂ったように歩き回った結果出てくる、そうそうそう、うん、本当にレアな子だったから、なかった、
あのどう回ったらはぐれメタルが出やすいんだろうって考えたりしない、
それは考え
て、いやもう頭おかし
くなってさ、でもいるじゃん、
うん、
この辺に出るみたいなあったじゃん、
その中で回転式なのか、
あ、
直線式で上行ったり下行ったり、上行ったり下行ったり、はいはい、右左右左って行くのか、それで
それ癖であったな、
どうやったらいいんだろうって思って、僕なんかね、あの名字行くことにしたもんね、早早の漢字を
漢字を書くみたいなね、
にしてやったらはぐれメタル出やすいってことに気がついて、
出やすくねえよ絶対、変わんねえよ
やったのは覚えてるな、
あ、
うん、
まあでもそうね、やりすぎて意味わかんねえことやりだすっていうのもあるあるだね、
あるあるですよね、うん、
ドラクエ
になるのよな、うん、ただそれ面白いわ、でも
面白い、
うん、その話ね、
いいよね、
いいっすね、なんかほんわかするわ
本わかして終わる、それとも
結構えげつないのあるんですか。
嫌な気持ちになって終わる。
嫌な気持ちになりたいね。
じゃあ読もうか。
夜だし。
はい。
うん。これじゃ寝らんない。
最後に
本わかして。
いきます。
嫌なってどっち？
ん？
人怖？心霊系？どっちともいい。
そうね。人怖よりかな。うん。人怖かなこれ。
まあいいか。じゃあちょっとお願いします。
はい、いきます。岸本さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
螺旋階段の話を投稿した雪月と申します。
あ、はいはいはい、
覚えてますね。
覚えてます。
最近ですし、
岸本さんファンの、
うん、読んでいただきありがとうございました。
はい、
弟の話になるんですが、
うん、
弟は某バス会社に勤めています。
はい、
例のウイルスが流行りだしてバス会社もお客が減り、いろいろ大変だとよく言ってました。
ねえ、大変ですよね。
お正月に家族で集まった時に、
うん、
弟がすごく嫌な体験をしたと言っていました。
はい、
弟は事務仕事なのですが、バスの運転手が3日くらい前から無断欠勤していると上司に聞かされたそうです。
うん、
そのバスの運転手は認知症の母親と2人暮らし、
うん、
上司が様子を見に行くからついてきてほしいと弟に頼んできたらしいですと。うん、上司も悪い予感がしたからだと思いますが、
はい、
弟も絶対に嫌な気がすると思いながらもしぶしぶついていったみたいでした。ピンポンを鳴らすと母親が出てくれました。
はい、
すごく最悪な事態は回避されたみたいで、
そう、ね、
かっこ心中とか、
はい、
ひとまずは2人とも安心したようでした。すみません、〇〇さんと同じ会社のものですが、〇〇さんはご在宅でしょうか。
はいはい、
すると母親が、まるまるちゃんね、ずっとブランコしてるのよ。
え？
と対応してくれてる母親のドアの隙間から弟は見てしまったのです。
お、
2階の階段の手すりから首を吊ってる運転手。
おい
すぐに警察を呼んだりでいろいろ大変だったみたいですが、認知症の母親のブランコをずっとしているという無邪気な笑顔がすごく切なくて忘れられないと言っていました。またお便りさせていただきます。もしこれが読まれたら、岸本さんが大好きなのでありがとう、ゆきつきちゃんって言ってくれたら嬉しいです。
言ってあげて。じゃあ普通にその流れじゃなくてちゃんと言ってあげて。
ありがとうゆきつきちゃん、
よかったね、ゆきつきちゃん。
そんな話じゃねえんだよこれ。そういう終わり方する話じゃないんだよ。
すごいっすね
これ。すごいよね。えぐーって思ったわ。なんかもう、すごい鮮明に笑顔浮かぶ。
誰も悪くないじゃん。
うん。
やだ。
このブランコっていう感じ。認知症の母親が。これはトラウマなるな。
こういう話聞くとさ、事件事故が起きた時に、
うん、
悪人がいた方がいいんだなって思うわ。
あー、なんかね、うん、やるせないよねこれ。
こいつが悪いんやって恨めるけど、うんうん、これ誰も悪くないから、
そうそうそう、
誰も恨めないから、誰側の目線で立ってみたらいいか分かんないから、ぐちゃぐちゃになるのよね。
変な気持ちになるね。
そう、うん、悪人俺やって思った初めて。
うん、これを最後に読めって言ったお前が一番の悪だよね。
そうか、
うん、俺は明るい気持ちで終われるよと思い、
はいはい、
ちゃんと選択肢をあげたのに、
うんうんうん、
あのちょっと選んだのがこちらということだったんで。
でもさ、読まないでとはならないでしょそれ。そんな二択だったら。
そう、
うん、
うん、まあ今日はいいかなとかあるかなと思ってたんで、
うん、いやいや、でもすごい話でした。短くま
とめられ てて面白くて、いやねー、ゾッとするよこれは。
まあ無邪気なんかな、またわかるわ。でも
ね、
うん、想像できる、
容易に想像できるな、
ね、
これ、う
ん、すっごい笑顔よね。
うん、
遊んでんのよって、
で不思議そうな感じなんだろうな、うん、なんかずっとやってるって。
そうね。
でまあまあまあいいっすわ、もうここ広げるのもちょっとなんかあれなんで、これぐらいにしとこうかなと思います。
だからヨーヨーで言うとこのブランコよね。
いやそっち。あのブランコ技。
そうそう、
指の技。
指の技。でもあのブランコってなんか首吊りっぽくない？
あ
ー、グーって三角にして、
確かに確かに、
ブランブランなんか普通のブランコよりもヨーヨーのブランコに近いですよね。
うんうん、
釣ってるし。は？
じゃあやってたんじゃない？あのお母さん。
ヨーヨー。
当時。
そっか。
うん、溜まってたかもしれないです。
何だっけこれ、これ。
あ、なんだっけ。
何だっけ。
ループ&ループみ
たいな。そうそうそうそう、ループ&ループだ。懐かしい。
そうそう、やってたね、犬の散歩とかで。
うん、そうそう。コータ？
え？
買うた？ハイパーヨーヨー。
あ、俺、買う金なかったからもらった。
どうでした？やった？
うん、だからもらいもんだから壊れてたから、うん、ずっとあの、シャーって なる
話。あ、わかるわかる。
うん、戻ってこなかった。うん、一向に。
一向に待ったいや、戻んないよ、
うん。ずっと伸びっぱなしだったよ。
わかるわかる、
うん。あ、もうこれダメだなってなった。
俺も買ったんですけど、
うん、
買って飽きたね。
うん、うん。
やんなかった。
あれ難しいだろうからね。
難しいよ。だってチャンピオンがいるぐらいなんだから。うん、プロとかいるでしょ。
あ、いるだろうね。ね、
あの、秋葉原のハイパーヨーヨー屋に行ったんですよね。
だいぶ前
に。うん、ありました。で、そこを経営してんのか、それともその時にたまたまいらっしゃったのか、
うん、
ちっちゃい頃からよく見てたハイパーヨーヨーのお兄さんがいて、
うん、
興奮したもんね。
なんかいたね、テレビとかでやってる、
う
ん、
そうそう、
あのおはスタみたいな番組でやってたよね。
それで見たお兄さんが、まあ、ちょっと年取ったお兄さんでね、
うん、
まあ、分かって顔見て、
うん
うんうん、興奮しましたね。子供の時見たヒーローっていつまでたってもヒーローなんだなと思いましたね。今思うとただただハイパー用意してるだけのお兄さんなんですけど、
うん、
僕の中ではヒーローだったので、
まあまあまあ、
うん、
どういう気持ちでそのハイパーヨーヨーのお兄さんの話して
たの？なんでハイパーヨーヨーの話していいじゃん。
まあいいけど。
なんで？
いやいや、もう終わろうかなと思ってたから。
ああ、そう
ですか。はいはい。ということで。
ゆうつきちゃんでしたっけ？
うん。
あなたのせいですよ。ハイパーヨーヨーの件も含め。あなたがこんなメール、お便り送んなかった、僕、ハイパーヨーヨーで滑ることなかったんだよ。
なかなか。
キムさんに冷たい目で。いつまでやんのこのハイパーヨーヨーの話ってされなかったんだよ、ふゆつきさん。
いや、
あなたのせいですよ。
ね、
本当に。
まあまあ、でも本当いろんな角度の、
うん、
投稿をいただいてるんで、
そうそう、まあね、
この方今後もなんかすごいの送ってきそうなって思いますけど、
うん、
ね、という感じで、
はい、
ちょっと宣伝がございまして、
はい、お願いします。
4月の16日にですね、穂積明之さんと、まあ、怪奇事件ライターですね、
はい、
の穂積さんと岸本が、ちょっとイベントをやらせていただくということで、ロックカフェロフトさんにてですね、怪事件なんとかみたいなやつです、ナイト、
怪事件ナイト
みたいなのをやらせていただく予定でございます、
はい、
なんだっけ、生配信か、
うん、生配信
チケットは、まだ買えるようなの で、そちらでぜひですね、あの見ていただければと。で、まあ、生配信無理だよっていう方も、うん、あのちょっと多分アーカイブ残ると思いますの で、ね、うん、まあ、
はいはい、
後々でも見られると思いますんで、
はい、
余裕がある方はぜひお願いします。
お願いします。僕の方ももうイベント自体は終わってるんですけれども、配信のアーカイブがございまして、はいはい、それっていうのがはぐれポッドキャスト同盟さらばみたいな確かタイトルだったんですけど、
うんうん、
都市ボーイズ林康弘僕と、インマイライスじゃないなんだっけ、オンマイライス、オンマイユアライス、何だっけオンユアライス、ライスオンミーだわライスオンミーのホイップ坊やさん、
全然違うなんだよそれオンマイライスってなんだよ
ひどいな、
なんでお前に米乗せなきゃいけねえんだよ
ほんまやわ、
うん、
ね、意味わかんないわ、
はい、
とあの桜通信の桜剛さん、この3人でですね、
うん、
イベントやらせていただきます。そちらも終わっているんですけれども、アーカイブは残っておりますので、
うん、
ぜひぜひそちらもご購入お願いいたします。2週間見られますんで、2週間だから25日までか、ちゃうわ、23日までか、
決まってんの、もう
2週間って、9日から2週間なんで、
あ、決まってんだ、
23日です、まあ、そのあたりまで見られますので、
はい、
ぜひぜひあと10日間ぐらいですね、はい、お願いいたします。
あとですね、
はい、
4月の24日にですね、はい、21ブリッジという映画のですね、まあ、イベント
を
やらせていただきます、
はい、
渋谷ヒューマックシネマさんにて、僕らのトークイベントプラス21ブリッジの映画が見れるという、
はい、
特別なイベントでございまして、うん、そちらもまだ、席数が余ってる感じでございますので、
うん、
ぜひそちらも予約お願いします、
うん、僕ちょっと考えてるのがスパイテストをやってたじゃないですか、動画の中で岸本さんがね、
はいはいはい、
スパイの動画でね、
どういう特徴があるとかっていうね、
あの僕もスパイテストっていうのがあるので、うん、これっていうのは、
う どうなんの
それ。こうだとスパイかもしれませんねじゃないですか。キョンさんやったの、うんうん、じゃなくて、そうそうそう、本当にあったスパイの事例を持ち出して、
うん、
で答えは言わずに、
うん、
3択ぐらいにして、
うん、
でそれ5問ぐらい出して全部当たったらそいつもスパイちゃうかと思って。
炙り出す。
炙り出すという。
スパイさ、来なくね。うん、
いや、わかんないですよ。
炙り出されるの分かってたら。
わかんないわかんない。
それは相当アホだよ、だって。
スパイのマインド、近いマインドだよというのが分かるわけですよ。
スパイに向いてるっていう可能性もありますよね。
スパイ始めた方がいいかもしれませんねという、ちょっと、プレゼンを。
何その謎のイベント。
していただきたいので。
はい。
はい、誰でも楽しめるんじゃないかなと。
まあね、ちょっといろいろやりたいと思っておりますんで。
キモさんはスパイになってみたお話するんで。
そうですね、うん、今からスパイになる予定でございますのでぜひそちらもお楽しみにということで、
はい、お願いします。
まあ細かいのは全部ツイッターとか、なんかそういうので出てると思いますの で、
そうですね、 SNS 系で、はい、
まあ分かんなかったらご連絡いただければと思います。
はい、お願いします。
我々ツイッターやっておりまして、都市ボーイズで検索すると出てきます。ぜひフォロー、していただければと思います。
はい、
あとブログで、過去のアーカイブ全部聞けるようになっております。ぜひそちらもお願いします。
はい、
メールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys02@gmail.com でございます。こちら、ご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼など、お待ちしております。以上でよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
明日、
明日。